海の京都、舞鶴発ラジオミックス京都。はい、ということで始まりました、京都舞鶴発ラジオミックス京都ということで、私三輪耕作がお届けいたします。さあ、今日のこの海の京都舞鶴発ラジオミックス京都という番組なんですが、いつもはですね、私三輪耕作、ラジオミックス京都、京都府京都市の北区にあります北大路のラジオミックス京都メインスタジオからお届けしている番組なんですが、今日はなんとですね、聞きちゃいました、 FM 舞鶴 77.5 のマリンステーション京都のスタジオからお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、毎週このラジオミックス京都の、パーソナリティがですね、この舞鶴まで来て、出張放送という形でお送りしていく番組なんですけども、栄えある初回放送を私三輪耕作が担当させていただけるということで、本当に嬉しい限りでございます。よろしくお願いいたします。普段はこのラジオミックス京都のスタジオからやっていますので、新鮮ですね、この新しいなんていうんですかね、ところからやるというのは、なかなかこう他の場所からやるというのはない行為ですんでね、もう本当に普段のあのスタジオに慣れていますんで、こうなんかこうね、同じような機材があって、同じような環境で喋っているんですけども、何かこう緊張感が違うといったような感じで、もうなんか変な緊張してるということでね、ちょっとテンポとかが良くないかもしれませんけども、ぜひ、30分間の番組ということで お付き合いいただければいいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日ここ舞鶴からお送りしていくわけなんですけれども、僕舞鶴とですね、その全くご縁がないというわけではなくて、実は懐かしいなというような思いを持ってここに来ているんですね。で、生まれ故郷なのかというふうに思われる方もいるかもしれませんが、生まれ故郷はね、名古屋なので、舞鶴が生まれ故郷というわけではなくてなんですが、実はこのラジオミックス京都の番組をやらせていただくきっかけになったのが、実は僕は舞鶴という土地でございまして、去年の、今頃ですかね、6月、7月頃からですね、今FM 舞鶴さんというですね、僕も今日やらせていただいているこのスタジオがある FM 舞鶴さんが、今年の4月にね、開局したんですけども、去年の今頃から開局準備ということでですね、番組を作ってやっていこうということで、舞鶴市にですね、京都市内の学生がこう行ってですね、でそこで舞鶴市内でこうロケとかをしたりして、で最後こう赤レンガパークなんかで、放送を収録して、その番組を京都市内で流して、京都市内の皆さんに舞鶴の魅力を発信しようという番組を実はやっていたんですけれども、でそれが昨年の3月ぐらいまで実はやってまして、で僕はそのスタッフというかですね、ボランティアに携わっていて、ラジオミックスの方に、じゃあここまでラジオやってみたからやってみないかいということで来たということで、この舞鶴が実は僕はラジオを始めるきっかけにもなったというのが、思い出の場所ということでね、3月にその、放送が一旦終わったので、僕はどうですかね、3ヶ月ぶりぐらいにここ舞鶴に来ましてね、久しぶりに懐かしいなという気持ちで来ましたね。去年の今頃からという話をしたんですが、結構こう1ヶ月に1回ぐらいということで、で僕もこう序盤のうちはね、いろいろ部活があったりして、行けない日もあったんですけども、後半の方は結構もう舞鶴の虜になってしまいましてもうね、部活よりもとりあえず舞鶴行くかみたいな感じでですね、ラジオがある日はもういろんな全ての予定を蹴って舞鶴に来てたぐらいという、舞鶴好きに後半はなっていましたけれども、本当に思い出がいろいろありまして、赤レンガパークなんかはね、もう毎回来てまして、こういろんなものも見させていただいたりしましたけどね、赤レンガパークから放送するというパターンが多くてですね、赤レンガパークっていうところは冷暖房がね、ないところもあって、もう本当に倉庫なんですよね、普通のこう物を置くというかね、昔ながらの建物なんで、こうもちろん改装されてね、こう冷暖房があるところもあるんですが、その放送の時はですね、もう ないとこで確かやってですね、冬場のこう12月とかはもう本当にもう凍えながら放送したのもちょっと今となっては懐かしい記憶ですけどね。まあこう涼しいなっていうとですね、やっぱ涼しいですね、こっちに来るとね、あの海風がものすごく気持ちよくてですね、今日もあの駅で降りてこう、まあ市内からね、今日僕午前中は市内にいて、午後のこう特急電車に乗ってきたんですけれども、まあ、市内はやっぱこうジメジメというかね、結構こう刺すような太陽光がね刺してくるようなね暑さがあるんですけども、まあ、こっちに来るとこう、まあ、もちろんね太陽の光も眩しかったり暑いなとやっぱ思うんですけど、こう海風がねものすごく気持ちいいですよね。あの潮の香りがこう乗ってるというようなね、そういうような風がものすごく吹いてましてね、あやっぱこっちに来るといいなというふうに思いながらね、いつもこっちに来るときは思うんですよね。こうまあ、冬はねもちろん寒いんですけどね、雪が降ったりしますからね、なかなかこう厳しいんですけども、夏とかねこの6月いよいよこう梅雨が明けて初夏、このシーズンっていうのは舞鶴本当にあの気持ちいいですね。もう海風がね、何回も言っちゃいますけどね、あの海風がね、京都ってあの市内の方はねあの海がないじゃないですかね、その山に囲まれて四方がね、まあ、川はあってね鴨川沿いとかっていうのはものすごい風気持ちいいんですけども、やっぱりこう市内に入ってしまうと、まあ、窮屈っていうかね、あのまあいろいろ建物がいっぱい密集してたりして、その風を感じるっていう瞬間がねなかなか京都市内ってないもんで、でやっぱこっちに来るとね、気持ちいいなというのは思いますね。もうやっぱ僕地元名古屋って先ほども言いましたけども、あの海風をね感じられる場所にあんまり生活したことがなくてですね、まあ、もちろん名古屋に住んではいたんですけども、名古屋ももちろん海があってあるんですけども、もう僕地元がもう結構その市内の方だったんで、もう本当にビル風を感じるぐらいですよねもう風を感じると言ったらもうビルとビルの間のね風を感じるぐらいということですね。だからこっちに来るとですね本当に気持ちいいなというふうに思ったりするんですけどもね、もう自然豊か海の京都っていうふうに、ね、最初に言いましたけども、海の京都らしいいい風を感じる、まあこっちに来るとね本当にいつも心地いいなと思いながら、その風を感じるのが僕の楽しみでもあるんですがね、まあ去年の収録なんかの時には砂浜に行ったりもしましたしね、まあいろいろ美味しいご飯も食べさせていただいたりということで、もう本当にね舞鶴にはいい思い出しかないというのが僕の実感ですよ。本当にあのラジオもね、こう僕ラジオが本当に大好きで、最初こうラジオに携われるんだと思ってこのあの去年のねやつを始めたんですけども、そういうことではね本当にいろんな人と出会って、まあこの商店街とかもね、あの僕も地元全然ないので、まあそういう人の温かさに触れられたっていうのはもちろんですし、先ほど言ったね自然も本当に満喫したっていうのもありましたし、そのラジオを通じてその舞鶴の魅力を本当にこう肌五感で感じたっていうんですかね、やっぱりそういうのがあったので、もう舞鶴にはあの本当にあのいい思い出しかないというのがね僕の実感ですんで、これあのまた毎週こう、まあ、去年のその放送が終わってからね、実はあの舞鶴ね行きたい行きたいと思ってたんですけども、なかなか来る機会がなくてね、まあいつか舞鶴にまた行けたらいいなと思ってたんですけども、まさかこういう形でねまたこう舞鶴にこう来れるようになるとは思ってなかったんでね、またこう毎週毎週こういろいろね、あの京都から、来た人にしかわからないこう舞鶴の魅力なんかもあったりすると思うんですよね。こういつもこう舞鶴にいらっしゃる方が、まあ、いつも当たり前だと思ってるような光景でもですね、あの京都の人たちから見たら、あこれ面白いなと思えるものっていろいろあると思うので、やっぱそういうものをですね、あのこの舞鶴海の京都、舞鶴発ラジオミックス京都という番組でですね、こうラジオミックス京都のメンバーがどんどんどんどんこの舞鶴に来てですね、魅力を発信していけたらいいなというふうに思いますし、まあ、なんか逆パターンがあっても面白いかなと思いますね。あの舞鶴の方がぜひ京都市内に来ていただいて番組を放送していただくのもあの面白いかなというふうに思っております。はい、まあ、今日いろいろ見たり食べたりしたんですけども、まあ、今日の話題はちょっとあの曲の後にということで、ここでですね一曲お届けしたいなというふうに思います。ここで聞いてください。 SKE48 で未来とは。 SKE48 で未来とはお届けいたしました。はい、ということで今日実はですね収録しているのが6月26日日曜日ということで、 はい、そうなんですけども、今日はちょっといろいろなところ見てまいりまして、まあ、午前中ちょっとね用事がありまして、ちょっと舞鶴に着いたのがお昼のもう3時ぐらいだったんですが、まず舞鶴の総合文化会館の方に向かいまして、今日はたまたまミュージックパトロールというですね、警察の音楽隊の皆さんが、まあ、こう演奏されているということで、その絵を見に行ってきたんですけれども、まあ、なかなかねこう警察の音楽隊の方とかの演奏を見る機会ってね、僕はあまりないので、こう新鮮な感じがしましてね。でこう普段からこう思ってたことがありまして、まあ、こういう警察のね音楽隊の方ってこう、まあ、どういうこう意図を持って行動、まあ、行動というかそういう活動をされてるのかなというふうにこういつも思ってたんですよね。で、まあね、なかなかこう警察の方がね音楽っていうとこう、まあ、なかなかこうね接点がこう、まあ、あるわけではないので、まあ、どういうこう思いを持って活動されているのかなとは思っていたんですが、まあ、それをこう疑問を今日解決してくれるのがありましてね、こう最後こう、まあ、出てくださいまして、その警察の方がこう話していたのがですね、この警察音楽隊の活動の目的っていうのは、この警察というとこう固いイメージがあるんだけども、まあ、そういうのをこう音楽なんかを通じてね、ちょっとよりこう身近な存在に感じてほしいんだという話をされてましてね、あ、そういうことでこの警察音楽隊の方は行動されているのかと、活動されているのかというふうに今日ちょっと納得した部分がありましたね。あ、確かにこうね、まあ、警察の方でもこう音楽を聴いていると、あ、そういう方たちなんだなとこうなんでそういう方たちっていう言い方ちょっと良くないですけどもね、お堅いイメージがありますけども、こう楽器を演奏したりとかね、まあ、今日はまあ、ちっちゃい子供たちもたくさん来てましてね、こう自転車の乗り方はこんなの良くないよなんていう話もしてたんですけども、こう警察の方がこう自らですね、こう舞台上をこう自転車でこう走るんですよね、チリンチリンチリンと、ここでなんかぶつかった演技をしたりとかして、なんだお前はとか言ってですね、笑いを取ってたりとかいうことで、なんかね、携帯電話とこうねイヤホンをこう耳につけてこう走る演技をしてたりとかですね、こうなんか逆走してるからお互いにぶつかって、なんだこらって言ってるとかですね、なんかそういうのもやっててですね、あ、本当に気さくな方たちなんだなっていう、なんかこうそういうのね、イメージ変わりますよね。こうなかなか普段はね、ちょっと怖いと人たちなのかなとかですね、ちょっとなんか厳しい集団なのかなというふうに思うんですけども、ああいう風なね、取り組みをされているんだなと、本当にすごいなと思いましたね。音楽を通してこう、警察とそして府民の皆さんをつなげていきたいんだという話をされていたのは、ちょっと感動しましたね。なんか、はい。あんまりね、普段、警察の方のそういう活動っていうのは見る機会がないのでね、本当に見れて貴重な経験になったなというふうに思います。はい、結構ねたくさんの方が入ってましてね、この総合文化会館の駐車場ももう満杯になってましたけどねもう止めるとこ探すの大変みたいな状態になっていましたけども、はい。で、そのミュージックパトロールをですね見た後は、まあ赤レンガを見たりとかいろいろぐるぐるしてたんですけれども、まあ、先ほどね、まあ、自然が豊かだな、なんていう話をしたんですが、まあね、舞鶴に来たら、これは見逃せないっていうのは、まあ、食ですよね。もう、ご飯が、もう、とにかく美味しいということで、まあ、海の京都ということでね、まあ、海が本当にいいんですけれども、今日は海の幸をですね、食べてきました。岩ガキ丼というのをですね、食べてまいりましてですね、まあ、舞鶴の、西舞鶴のですね商店街のすぐにありますトトゲンさんというね、お店で今日は食べてきたんですけれども、お隣にお魚屋さんがあって、ですぐ隣がお料理屋さん、魚料理屋さんということで、まあもう取れたて新鮮の海の幸を味わえるというのが、まあお店の魅力ではあるんですが、もうねまず味噌汁がね出てくるんですよね、お吸い物でね。でその中にアサリが入ってるんですよ。もうねそのアサリの段階から違うんですよね。もうあんなでっかいアサリ見たことないもうあんなでかいアサリの身見たことないっていうぐらいですね。まずでっかいアサリの身から始まりまして、それで岩ガキ丼が出てまいりましてね、なんていうんですかね、カツ丼みたいにこう卵とじになってるのにちょっとサクッと揚げた、牡蠣が入ってるっていうのが、であとあれですね、かまぼこが入ってるっていうのは岩ガキ丼だったんですけども、もう岩ガキがプリップリでですね、もう美味しかった ですね。あんな食べたことない。もうとにかくもう今日舞鶴に来ると毎回あのわこんなん食べたことないなっていう料理が出てくるんですけども、今日もそんな期待を裏切らず、うわ食べたことないって。もう岩牡蠣丼は感動しましたね。まずもうアサリのその大きさにも感動してたんですけども、やっぱりこう出てきて岩牡蠣丼がねもうプリプリで歯ごたえ抜群でですね、もうなんていうんですか、海の味がするっていう言い方ですよね。もうなんかもう噛むほどにこう口の中に塩と海が広がるというのがもうね、あの今日の岩牡蠣でしたね。もうあれ食べたことないですね。京都市内では食べられない味ですね。やっぱりこう海の京都舞鶴だからこそ食べられる海の幸でございました。本当に美味しかったですね。いや市内の方ね、あの損してると思いますよ本当に。ここ舞鶴に来るたびに本当に思います。舞鶴に来ていろんなものを食べさせていただくごとにですね、あーちょっと市内ではやっぱり食べられないものがたくさんあるなと。やっぱ海の幸だけじゃなくてね、もう本当に食材すべてに関してそういうことがあの言えると思いますね。岩牡蠣丼美味しかった。ぜひあの京都市内の方々ですね、舞鶴の方に来た際にはあの岩牡蠣丼ぜひねあの賞味していただけたらなと。夏のなんか夏の風物詩っていう風に書いてありましてね、あの夏が美味しいんですかねやっぱりね、岩牡蠣っていうのはね、食べるほどに口の中に海と塩の香りが広がる岩牡蠣丼、本当におすすめでございました。まあ、今日はトトゲンさんというところで食べさせていただいたんですが、まだまだね舞鶴市内にはあの美味しいところがたくさんあると思いますので、あのまたぜひねこの舞鶴に来た時はあの食べられればいいかなというふうに思ってます。舞鶴にまあ何回か来させてもらったんですけども、まだ舞鶴のねグルメをまだまだ発掘しきれてというわけではないのでね、これからもあの魅力を発信していくのはもちろんなんですけども、やっぱり食べるのってね最高ですからね、そういう面からも舞鶴の魅力を発信していけたらなというふうに思っております。さあ、ここでもう一曲お届けしたいというふうに思います。世界の終わりでドラゴンナイト。はい、ということで、エンディングの方が近づいてまいりました。あっという間でしたね、30分間ね。はい、僕も実はですね、この収録が終わり次第、市内へ帰らなければならないということで。もう少し舞鶴にいたいんですけどね。明日月曜日ということで、もう帰りなさいというふうに言われてますね。はい。まあ、今日は、実質、舞鶴に来たのがね、まあ、先ほども言いましたけども、夕方の3時ぐらいということで、今がもうすぐ夜の8時ぐらいになろうとしているので、滞在がね、5時間ぐらいしかなくてですね、今日はちょっと短い訪問だったんですけれども、まあ、今度来るときはね、いつ次来れるかわかりませんけども、まあ、毎週、まあ、ラジオミックス京都から、誰かが、まあ、この舞鶴に来てということですんでね、まあ、またチャンスがあれば、この舞鶴に行きたいなというふうに思ってますし、まあ、次、ぜひ来るときはですね、まあ、朝から晩までいられたらなというふうに思ってますし、僕、舞鶴にね、先ほども言いました、何度か来てるんですけども、実は、まだね、泊まったことがないんですよね。まあ、今日も、夜を持ってして帰ってしまうんですが、なかなかこうね、夜の舞鶴を楽しんだことがないので、ちょっと星とかもね、聞くところによるととても綺麗だそうでですね、まあ、そういう星空なんかも眺めたいなというふうには思ってますんでね、夜の舞鶴もね、いつか楽しむ機会が僕はあればなというふうに思っております。本当に切に願ってます。はい。ねえ、なんか土曜日に来てね、日曜日ちょっと泊まりがけでゆっくりと帰るなんていうことがねできたらいいなというふうにいつか思ってますんで、また舞鶴に来る機会があれば、そしてこの放送する機会があれば、ぜひ皆さん聞いていただきたいと思いますね。はい、私が次いつ来れるか分かりませんけれどもね、そのラジオミックス京都のメンバーが、まあ、何回かに分けて来るということで、僕次いつですかね。わかりませんけども、おっとそろそろもうすでにエンディングの時間となってしまいました。はい、何度も言いますけども、毎週これから土曜日の方に、この舞海の京都舞鶴発ラジオミックス京都をお送りしていきたいと思います。はい、まあ、それぞれのパーソナリティのそれぞれの視点から、舞鶴って面白いよねとか、舞鶴のこんなとこ素敵だなというところですね、まあ、どんどん、まあ京都市内の方にもお送りしていきたいですし、ぜひ舞鶴市内市民の皆様にもですね、あ、舞鶴って改めていいところだなと思っていただけるような放送にしていければなというふうに思っておりますので、 いよいよね、私宮古豊作から先陣切りスタートということで聞いていただければなというふうに思っております。はい、短い時間ですけれども今日は聞いていただきましてありがとうございました。本日30分間のお相手は私宮古豊作でした。それではさようなら。